あらあら、やっぱり思った通り人間、それもオスですね。どうしました？こんな道からそれたお口まで、それもたった一人で、と聞くまでもありませんね。山の中で道に迷い、さまよっているうちに、どうにも引きつけられる匂いを感じ取り、ここまでやってきた。そうなんでしょう？そう驚かないでください。と言っても仕方ありませんよね。山の中で私のような女性の体を生やした巨大な植物に出会ってしまえば、驚くなという方が無理があるというもの。ですが、ご安心ください。別にあなたを取って食べたりなどいたしませんので。もしそうしたいと思ったところで、私はここに根を張って生きている存在ですから、一歩たりともあなたに近づくことはできません。だからどうか落ち着いてください。それにしても、私のフェロモンが届く範囲まで人間のオスがやってきたのは久しぶりです。最後に私のもとへ人が訪れてから、もう200年は経っているでしょうからね。ようやく私にも、また繁殖の機会が恵まれた、ということですか。あら、何を言っているのかわからない、という様子ですね。どうかお気になさらず、こちらの話ですので。時に、あなたはここまで、自分の意思でやってきたと思っていますよね。それは間違いです。実はあなたは、自分の意思ではなく、私に誘われて、ここまでやってきたのです。ですから、今ここにあなたがいるのは、私の意思によるものなんです。お？あら、その目、全然信じてませんね。その顔、きっとこんな風に考えているのでしょう。そんなことはない。ここへ向かったのも、そのために体を動かしたのも、すべて自分の意思だ、と。さてさて、それは本当にあなたの意思だったのでしょうか。フェロモンというものをご存知でしょうか。私も本能的に知っているだけなので、あまり詳しい説明はできませんが、基本的にフェロモンは、体臭などといった匂い成分とともに体内に取り入れられます。そうして、鼻の奥にあるフェロモン受容器官で感知。その情報が脳内に送られ、取り入れたフェロモンが好ましいものかどうかが判断されます。好ましいものだった場合は、相手に対する好意へと発展したりしますね。体臭というと、少し不衛生な印象になりますが、その実、その匂いが異性へ与える効果というのは絶大なのです。と、ここまで聞いて、あなたも何か思い当たる節がありませんか？だって、ここまで何の根拠もなくやってきたわけではありませんよね。道に迷って、あてもなく歩いているうちに、なんとなくいい匂いだな、とか、いい雰囲気を感じるな、と思って、それを伝ってここまでやってきたのでしょう。それこそが、私が発したフェロモンですよ。 人間の男性を引き寄せる特製のフェロモン。動物というのは自分の遺伝情報となるべく遠い遺伝情報を持った異性との間に交なしたいと思うようプログラムされておりますが、その判断材料となるものの一つがフェロモンなのでございます。私などは人間とかけ離れた生き物ですので、当然遺伝子情報もまるで異なっております。そんな私の匂いをちょっと人間っぽくして風に流すだけで、大抵のオスはその匂いにつられてやってきてしまうのです。そんなオスの一人が、そう、あなたですよ。植物は自分の発する匂いで虫を引き寄せることが得意な種類が多いのですが、私もそれと同じようなことができるということですね。あなたは虫と同じように私の思うがままにいざなわれここにいるのです。それを自分自身の意志でここまでやってきたのだと思い込んでいるのですから、そんなあなたの様子は少し愉快でしたよ。それにこうしている間にも私のフェロモンは絶え間なく放出されておりますから、すでにわずかながら湧き起こっているはずです。私に対する好意がそんなことはないとそう思いますか。そうですね、まだそうかもしれません。今は儚げに立ち上るだけの行為でしょうから、私を人間とは異なる生き物だと正しく判断して理性によってその行為を簡単に押しつぶせるでしょう。ですが、理性や意識など結局は脳神経を走る電気信号が見せる夢のようなもの。いくらでもどうにでもごまかせるものなんですよ。今からそれを嫌というほど分からせてあげましょう。ではもっと私に近づいてもらいましょう。私は動けませんので、あなたの方から来てもらうほかありません。さあ、私の腕の中までお越しください。そうしてあなたを胸に抱きながら、あなたを優しく、私の虜にしてあげます。それとも、きびすを返して逃げてみますか？それもいいでしょうが、でも、もう満足に動けないと思いますよ。だってあなた、さっきからよろよろと危なっかしい様子ですもの。実は、私の話を熱心に聞いてくださる姿があまりにも好きだらけでしたので、その間に、フェロモンとは別に少し特殊な成分を無酸させていただきました。無色透明、匂いもない物質ですので全くお気づきになりませんでしたが、これはあなたの小脳の働きを麻痺させる成分なんです。とっても便利で、獲物を捕まえるときは必ず使っているんですよ。あなたも面白いようにかかってくれましたね。人の頭にある脳は大脳と小脳に分けられますが、小脳は大脳に比べると 10% ほどの重さしかありませんが、その働きはとても重要なものでして、あなたの運動能力のほとんどはその小脳が司っているんです。その小脳が麻痺してしまうと、平衡感覚が失われてしまったり、力の加減ができなくなってしまったりと、運動能力が極端に低下してしまうのです。そうなると、 わざわざ言うまでもなさそうですね。ええ、まさに今のあなたのように。右へふらふら、左へふらふらと、お酒に酔ったようなおぼつかない足取りになってしまうんですよ。ほら、あなたを捕まえようと、私の触手が近づいています。私から逃げたいと思うのであれば、早く走り去らないといけませんね。今のあなたでは、もうどっちが私から遠ざかる方向なのかもわからないでしょうけど。ほら、私から遠ざかろうとすればするほど、足はもつれて、バランスは崩れて、あらぬ方向へよろめいてしまい、そして最後は立つこともままならなくなり、倒れてしまう。大丈夫ですか？ろくに受け身も取れず顔面から打ちつけて倒れてしまいましたが、あなたにはこれからしていただきたいことがたくさんあるのですから、こんなとこで命が危うくなられては困りますよ。と、その原因を作った私が言っても説得力はありませんね。私は経験したことがないのでわかりませんが、平衡感覚を失うと、自分がまっすぐ立っているのか、倒れつつあるのかもわからなくなるそうですね。確か、自分が倒れていくのではなく、地面が目の前にそそり立ってきた、と表現していた方がいましたが、あなたもそんな感じだったのでしょうか。それでは受け身の一つも取れないのも仕方ありません。一応、小脳の麻痺状態は一時的なものですので、しばらくすれば普通に動けるようになります。もし麻痺が治った時に、迷わず逃げ出せるような思考力が残っていれば、どうぞお逃げください。それでは、倒れ込んでしまい、もはや立つこともできないようですので、触手で私の元まで引きずって差し上げましょう。あなたの両足を捕まえて、私のところまで手繰り寄せて、と。はい、いらっしゃいませ。私の腕の中へようこそ。暴れたってダメですよ。ほら、私の胸に顔をうずめさせてあげますから、おとなしくしていてください。と言っても、人の姿のように見えているこの体は、すべてあなた方人間のオスに違和感なく好意を抱いてもらうための擬態のようなものですから、厳密には胸に見せかけているだけなのですが、まあ、今からそういった判断力はなくなってしまうでしょうから、気にしなくてもいいでしょう。では、無事あなたを捕獲できたことですし、お教えしていきましょうか。私が一体何なのか、なぜあなたをおびき寄せたのか、そして、これから何をするのかを。そうですね。順を追ってお話ししましょう。私が人間ではないというのは、もう十分に分かってもらえましたよね。人の姿をとってはおりますが、あなた方のような動物と違って、私は植物に近い生命体でございます。人間の作った言葉で表すのならば、アルラウネとなりますか。おや、おとぎ話の中だけの生き物だと思っていましたか。いいえ、我々は現実に存在しておりますよ。おそらくは、 かつて私たちを見た誰かがアルラウネと名付けてその存在を書き残し、それが伝承やおとぎ話として伝えられていったのでしょう。もちろん私以外にも多くのアルラウネが生きており、あなたのような人間を捕らえております。ですが所詮は他の植物と同じく移動のできない生き物です。敵意を持って向かってこられるとなすすべがありませんので、こういった滅多に人が寄りつかないような場所でしか生きていけません。がそれでも確かに種族として存在しております。そうしてごく稀に近辺までやってくる人間のオスを誘引し、こうして捕らえているのです。そう怖がらないでください。食べたりなどしないと言ったじゃないですか。勘違いされないよう先に言っておきますが、私にあなたをこの場で殺すつもりはありません。むしろ殺してしまっては私の目的が達成できなくなってしまいます。私があなたのような人間の、それもオスを捕らえる目的、それはただ一つ、繁殖のためなのですから。何を不思議そうな顔をしているのですか。我々も立派な生命体ならば、己の遺伝子を残そうと繁殖行為に及ぶのは当然じゃないですか。ただ我々アルラウネの繁殖方法は他の生物と少し異なっているんです。基本的には植物に近い生態を持ちますから、私のメシベが受粉して種を作るというのは変わらないのですが、その受粉に必要なのは花粉ではなく動物の精液なのです。その繁殖方法ゆえに、かつては様々な動物の精液から生まれた多種多様なアルラウネが存在していたそうなのですが、いつからか人間の精液によって誕生した人型アルラウネが爆発的に増加し、現在は我々の種族はそのすべてが人の形をとり、人間だけを捕らえて繁殖に使うようになりました。まあ我々の知能は精液元の種族に準じますので、そういう意味では人型ばかりになったのも当然といえば当然かもしれませんね。さて我々の生い立ちはご理解いただけましたか。ではこの度私に捕まってしまったあなたも、今から私の繁殖に使われるということも想像できますよね。あら、そんなにもがいたところで、一度私の触手にとらわれたが最後、そこから獲物が逃げ出すことはできませんよ。それにあなたの小脳は依然として麻痺したままなんですから無駄です。逃げ出そうとしてるつもりなのかもしれませんが、意図しない体の動きになっているのが丸わかりです。ほら、こうして腕も足も触手でがっちりと拘束されてるんですから、あなたが逃げられる余地はありません。そうだ、ついでですし、このまま処置しやすい体勢になりましょうか。こうして私と向かい合うように、太ももの上にまたがらせてと。こうして見つめ合うような状態になると少し気恥ずかしいですよね。そんな気持ちもすぐに消失してしまいますので、今だけでもその感覚をきちんと堪能しておくといいですよ。しかし暴れるのはいいとしても、それで頭を動かされるとあなたの脳に望まぬ傷をつけてしまう恐れがありますので、頭部だけは少しだけきつめに固定させていただきましょうか。うん、これで大丈夫です。 どうです？頭、ピクリとも動かせないですよね。では次のお話。これから具体的に何をするのかお話ししましょう。本当は今すぐにでも始めてしまいたいところなのですが、説明をするというのも、あなたへこれから行うことの効果をより大きくするための手段でもありますしね。ご存知ですか？生き物の脳というのは、今から何をされるのか理解させられてから実行された方が、その効果が出やすいのです。時には理解が現実を超えることもあるほどで、目隠しをされた状態でアイロンだと言われながら、常温の金属板を当てられただけで実際に火傷してしまったり、太ももの動脈を切って血が止まらないと言われてぬるま湯を足にかけられ続けただけで本当に死んでしまったりと、生き物、特に人間の想像力というのは絶大なのです。あなたにも存分にその想像力を働かせてもらうために、今から何をするのかお聞かせしますし、以降も何かしらの処置を施す際は、その都度何をするのかを教えていって差し上げます。自分がどういじられて、その結果どうなってしまうのか、すべて理解しながら、大いにそれを現実に照らしていってくださいませ。さて、繁殖するためにはあなたの精液が必要と言いましたが、そのためには当然、射精をしてもらわなくてはなりません。となると、あなたに性的な興奮状態になっていただかなくてはならないのですが、通常己の種族の異性以外に、そういった欲情を抱くことはまずありえません。そこでただいまから、私の触手をあなたの脳内に侵入させ、私を繁殖相手と認識するよう、脳へ直接的な働きかけを行います。ええ、そうです。脳を直接いじって、あなたの思考回路を都合のいいように書き換えて、私を愛するようになってもらうのです。そう怯えることはありませんよ。これはアルラウネならば皆が持って生まれた能力です。脳の構造はもちろん、どこがどういった働きをするのか、その働き方を変えるにはどうすればいいのか、そのすべてを本能的に理解していますから、万が一にも脳に傷を負わせるようなことはありません。見えますか？この髪の毛よりも細い触手が。今からこれをあなたの耳の中から侵入させ、そのまま頭の中にある脳みそへジュルジュルと入っていくんです。そうすれば、あっという間にあなたは私の虜になって、私のことしか考えられなくなってしまって、今後の人生はすべて私のためだけに生きるようになるんですよ。あなたがどれほど強い意志を持っていたとしても、大元である脳を作り変えられれば、そんなものはどうにでもねじ曲げられますからね。では、早速触手を入れていきましょうか。あなたという人間のすべてが詰まった、大事な大事な脳みそ。くちくちと。私の好きにいじくり回してあげますね。ほら、触手を耳元に持っていって、耳に差し込んで、と。耳の中で擦れてガサガサ鳴るの、聞こえますか？必死に頭、そらそうとしてますね。無理ですよ。もうしっかりと固定していますから。ほら、少しずつ、少しずつ、触手が進んでいきます。大丈夫ですよ。 痛みはありませんから。ただどうしても極度の生理的嫌悪感が生じるので、脳への侵入が完了した後はまずその嫌悪感を解消します。それまでの間少しだけ我慢してくださいね。と、触手が鼓膜までたどり着きました。ほら、鼓膜スリスリされてるのわかりますか？あ、これをすると大音量でこすれる音が聞こえて驚かせてしまうんでした。大丈夫ですか？ごめんなさい。先に進めますね。これより鼓膜に小さな穴を開けていきます。痛くありません。痛くありませんからね。目をつぶって震えちゃって。怖いですか？なんともありませんってば。ほら、だってもう鼓膜の奥へ進んでおりますよ。だから言っているでしょ、痛みはないと。それに鼓膜の穴もほんのわずかなものですから、時間とともに自然治癒いたします。今触手が鼓膜の向こう、あなたの柔らかい脳みそまでどんどんと進んでいますよ。やはりかなりの緊張と興奮状態にあるようですね。こればっかりは仕方ありませんね。しつこいようですが、我々はもともと脳内を触手で操作することに特化した生き物です。万が一にもあなたの脳に傷をつけたり、あなたの命を危うくすることはありませんから、落ち着いてくださいと言われて落ち着けるほど動物は器用にできていませんけどね。ですので今から強制的にあなたを落ち着かせて差し上げます。お分かりになりますか？今触手があなたの脳の表面、大脳皮質まで到達しました。まず今から触手を脳内の大脳辺縁系というところにある扁桃体と呼ばれる場所まで進めます。この扁桃体は耳から入った触手がそのまままっすぐ脳内を分け入った先に左右一つずつあります。アーモンドほどの大きさなのですが、その働きは大きく、数ある脳機能の中でも生命活動において原始的な感情となる好きと嫌い、そして恐怖や不快感といった情動をコントロールする場所となります。ほら、私の触手がずるずるとあなたの頭の中を進んで脳を直接触られる感覚などそうそう味わえるものではないですが、どうでしょうか？おや、心拍数も上がって呼吸も激しくなっていますね。まあ無理もありません。生まれてこの方、これほどの不快感と嫌悪感を感じたことはないでしょうから、すぐにその気持ちを沈めてあげますので、もう少しだけ待ってください。ちなみに今触手が触れている部分は大脳皮質の中でも聴覚や言語に関しての能力を司る部分となります。もしもあなたが今ここで不快感から無理やり頭を動かすようなことがあれば、その部分に傷がつき、聞こえ方や聞いたことの記憶、さらには読み書きといった能力に何らかの障害が発生してしまいますので、絶対に動かさないでくださいね。まあそうならないようにかなり強めに拘束しておりますので、そんなことは起こりえないと思いますが。あら、 さらに呼吸が荒くなってしまいましたね。これは余計なことを言ってしまったかもしれません。私としてもこれ以上あなたにストレスを与えようと思っているわけではないので、処置の方を進めます。さあ、私の触手が大脳皮質からさらに奥へ脳をかき分けて進んでいっておりますよ。頭の中からクチュクチュと音が聞こえてくるかと思いますが、一切傷はついていませんからね。ほら、おとなしくしてくれたおかげでもう到着しますよ。ここです。ここが扁桃体です。頭の中のさらに内側、脳の内部、そこで左右それぞれ何か撫でられているのがわかりますか？これがあなたの扁桃体ですよ。ここは本能的な恐怖心や不快感、生理的嫌悪感を発生させる元となる場所です。今あなたが感じている気持ちもここから生じているんですよ。ではあなたの恐怖心を取り除くためにも、今から扁桃体の神経伝達機能を麻痺させます。扁桃体はあなたが五感で感じた情報をもとに視床下部や脳神経核と連絡し、その情報が好ましいものか忌避すべきものなのかを海馬にある記憶情報と照らし合わせて判断します。そしてその判断に基づいた反射や反応、今で言うのなら心拍数の増加や発汗、体温の上昇を指示したりします。ですので扁桃体が神経物質の伝達を行うことができなくなれば、あなたはそれ以降あらゆる存在、出来事に対して一切の恐怖や不快感を覚えることがなくなるのです。本能的な逃避行動を取らなくなる、いえ取れなくなるということですね。今この状態で私への恐怖心を失わせるには一番有効な手段です。では今からそれを実行いたします。ほら、もう私の触手があなたの扁桃体の中へ侵入しましたよ。今この中に神経伝達の麻痺成分を分泌しています。脳内に直接的に働きかけますので、効果はすぐに現れますからね。あなたの感じている恐れもすぐに消失しますから、もうちょっとお待ちください。すぐですよ、すぐ。だんだんと神経伝達が鈍くなっていっているのが触手から感じられます。扁桃体の働きも少しずつ穏やかになっていっています。あら、少しずつ冷静さが戻ってきたようですね。それこそ扁桃体が麻痺している証拠です。どうですか、脳の中をまさぐられているというのに、そのことに対する恐怖が先ほどよりも格段に薄くなってきているのがわかりますか？ほら、もう効果を発揮するには十分な量を分泌できてます。なんとなくあなたから危機感というものがすっかり失われたような様子が見受けられます。そうですね、少しチェックしてみましょうか。人にはパーソナルスペースというものがありまして、それ以上に相手に近づかれると不快に感じるという距離があるんです。あなたの顔を私の目の前まで近づけてみましょうか。どうですか、もうあなたの目に私が映っているのがわかるぐらいの距離ですよ。普通はこんなに間近に迫られれば 不快になったり嫌な気持ちになったりするものなんですが今のあなたからはそういった感情はみじんも感じられませんね。嫌悪感どころか、どこかきょとんとした不思議なものを見る目です。ええ、それでいいんです。扁桃体の機能が阻害されると、情動の湧き上がりが抑制されて、誰であろうとあなたのようになってしまうのですから。だってほら、こうして顔を元の位置に遠ざけて、この距離でもさっきは気まずそうにしていたのに、今では何とも感じないですよね。自分の感情がみるみるうちに抑え込まれていくというのは不思議な感じでしょう。まあ、今のあなたではその事実に特別何も感じることもできないでしょうがこれであなたからは生き物が生きていく上で絶対に必要な能力、本能的恐怖心が完全に失われてしまったのです。ほら、さっきみたいにあなたの扁桃体をなでなでしてあげても、もう全然嫌な気持ちにならないですよね。ただ頭の中で何かが撫でられているのを感じるだけで、それ以上の気持ちは何も湧かないすっかりおとなしくなっちゃって可愛いですよ。ちなみにですが、扁桃体は視床下部を通じてあなたの自律神経へと作用する場所でもあります。自律神経は交感神経と副交感神経の2つから成り立つ神経系統でございまして、この神経の働きによってあなたの体全体のコンディションが調整されているのです。交感神経が活発な時は興奮状態やストレス状態になり、逆に副交感神経が活発になればリラックス状態、いわゆる体の休息状態になります。そして現在あなたの扁桃体が麻痺したことで、活発化している交感神経を鎮める指令が届かず、今も体だけが興奮状態にあるようです。つまり心と体のバランスが取れていない状態ですね。別段処置を進めるのに問題はないんですが、私の触手を通じて興奮状態にある心臓の鼓動がドクドクと伝わってきてちょっとうるさいですし、このまま触手を視床下部へ進めてあなたの自律神経を確認してみましょうか。視床下部は左右の扁桃体同士の間に位置していますので、両脇の触手をこのまま進めていけばたどり着きますよ頭の中で触手が脳のさらに奥へと進んでいるのに、さっきと打って変わって無感情ですね。自分でも不思議でしょう。あんなに恐ろしくて仕方なかった感覚が今では何とも思わないんですから。さあ、視床下部へ到達しましたよ。はあ、やっぱり交感神経の働きが活発化したままになっているみたいです。では私の方で副交感神経を活発化させてみましょうそんなに難しいことではないですよ。副交感神経に作用する神経伝達物質にアセチルコリンというものがあるのですが、その分泌命令を出すよう視床下部へ働きかけるだけです。本来扁桃体が出すべき命令を代わりに私の触手から発するだけの簡単な作業です。少し頭の中がピリッとすると思いますが、今のあなたなら特に問題もないですよね。では、行きますよ。 分泌命令。無事受け止められたようです。さあどうでしょうか。私の触手からは交感神経の働きが抑えられ、代わりに副交感神経が次第に活性化していくのが伝わってきておりますが間違いないようですね。体の力がどんどん抜けていっているのがわかります。まるで湯船に浸かってゆっくりと体を温めている時のような、そんな落ち着いた気持ちのいい状態なんじゃないでしょうか。あなたの呼吸もゆったりとしたものになって、心拍数もさらに穏やかになりました。ここまで副交感神経が活性化すると、リラックスしすぎてそのまま眠ってしまうかもしれませんが、あなたには私と繁殖していただかなくてはなりませんので、すみませんがそれは我慢してくださいね。